次はニュース解説。今夜は日本の政界における女性のハードルを取り上げます。稲田朋美防衛大臣の辞任は、さらなる社会進出、そして政界への進出を果たそうとしていた日本の女性を再び失望させました。稲田防衛大臣は、日本の自衛隊が南スーダンの PKO 国連平和維持活動に参加した際の現地の治安状況に関する日報を隠蔽した疑いにより辞任しました。
私がそれまでに受けていた南スーダン派遣施設隊の作成した日報は、上級部隊である中央即応集団司令部に報告され、用済み後破棄されていた、その報告を覆す内容の報告は一切なかったと承知しております。
稲田大臣は28日金曜朝、安倍総理大臣に辞表を提出しました。
閣僚が辞任することになったことについて、国民の皆様に心からお詫び申し上げたいと思います。
稲田大臣は安倍首相に最も近い政治家の一人とみなされており、安倍首相もこの1年間常に稲田大臣を支持してきました。女性が輝く日本社会と女性閣僚の増員は、安倍政権の選挙における最も重要なスローガンの一部でした。
女性が輝く社会を作る、この場を知恵を共有し解決策を見出すスタートとしていきたいと思います。
安倍首相は繰り返し、日本の政治における女性の役割の強化に向けて努力すると公約していました。また3年前、閣僚18人のうち女性閣僚7人を指名しました。2012年の時点では女性閣僚の数はわずか2名でした。この7人は最終的に1人に減りました。この女性のグループについて、安倍首相は政権内部で輝くことを期待しているとしていました。稲田大臣はこの1年間、他の女性2名とともに安倍首相の後継者として名前が挙げられていました。今回安倍首相は危機を乗り越えることを優先し、後継者となる可能性のある人物を見限った形となりました。世界経済フォーラムの2016年度の世界男女格差年次報告書によれば、男女平等を示すジェンダーギャップ指数で、日本は144カ国中111位とされています。2014年においては114位でした。日本はエチオピア、ネパール、カンボジア、モルジブ並みの水準とされています。ここから日本は先進国の中で男女格差においては最悪の状況下にあります。この報告は政治、経済、教育、衛生の分野で女性がどれだけ支援されているかを示しています。日本の女性は職業において男性よりも冷遇されています。日本社会では管理職や収入の高い仕事には大抵男性がついています。日本政府の統計では女性管理職の割合はおよそ 8% だとされています。稲田大臣は日本における3人の有力な女性政治家の一人とみなされていました。その他の2人に民進党の蓮舫元代表、そして小池百合子東京都知事が挙げられます。蓮舫元代表も首相就任を目指していた有力な政治家でした。彼女は最近民進党の代表を辞任しました。
今日は私からまず報告をさせていただきたいことがございます。民進党の代表を引く決断をしました。
稲田大臣と蓮舫代表の辞任により、日本の政界における女性の地位は大きく損なわれました。
今回の都議会議員選挙、都民ファーストの会として、第一党の座を確保することができました。
一方、昨年東京都知事選では小池百合子氏が高い得票率で東京都知事に就任しました。自民党の代表格とみなされていた小池百合子氏は、次期首相の座を狙っていると言われており、日本の政治的な行き詰まりを終わらせるとしています。